専門と
雑記者
ドリーム&カオス。
さあ始まりました、専門雑記者ドリーム&カオス、パーソナリティの雑記者カトゥです。こちらの番組は SNS からの出会いで始まった専門と雑記者がお届けする音楽バラエティ番組となっております。川崎から地方で活躍するアーティストさんをピックアップします。専門さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な地方で活躍するアーティストさんを紹介いただけますといった番組なんですけども、今回もですね、ザッキモのですねピックアップアーティストの特集ということで、私ザッキモが素敵なゲストさんと30分生放送をお届けしたいと思います。といったことでね、ゲストさんを紹介したいと思うんですけれども、今ゲストさんを待ってるというですね生放送あるあるですね。ということでね、番組の方はスタートしたいと思いますので、ゲストさんをお待ちしたいと思います。それでは番組スタート。はい、ということでね、いつもだったらここでゲストさん松山優太さんですということでね紹介したいと思うんですけども、お、今ちょうど到着したということでですね、お、こっから入ってくると思います。松山さんが今スタジオに来ましたこっちに松山さんどうぞどうぞどうぞということでですね、はい、松山さん、
あ、すいません、
今ちょうどなんか生放送っぽい感じになってますよ、
はいはい、あれどうつけるんですかこれ。
あ、これねつけづらいんですよ、このイヤホンが。これゲストさんあるなんですけど、この前もね、あの来てくださったの滝さゆりさんもね、あの、これどうやってつけるのみたいな。
お、
これなんか耳の、
あ、すな、耳に、まあ、とりあえずこんにちは
生で行きましょうかということでね、あの松山さんのね、はい、自己紹介もちょっと軽くね、はい、最初にしていただきたいなと思うんですけれども、よろしいですか。
はい、シンガーの松山優太です。2004年からですね、あの、はい、ジュレップスというコーラスグループをやりまして、まあ、そこでメンバーとリーダーをやっていたんですけども、
はい、
2011年かな、2年の終わりに1回、はい、活動休止をしまして、
はい、
でそこでソロ活動を始めまして、はい、今年で11年目ということになって、うん、まあ、グループはもう一回2018年から再開したんですが、はい、昨年の末にまた、活動休止となりまして、
はい、
で、まあ、本格的にもうソロとしてやっていくとなったところで、うん、1年経ったという
早いような長いような、
いやそうですね、本当その表現がまさにな感じで、
はい、
あっという間といえばあっという間だったけど、長かったといえば長かったという感じですね。
そうですよね、はい、いやなんあれなんですよね、奇跡的になんか松山さん、僕あのすごいちょっと人を通して知ってたっていう、はいはい、ちょっと出会いはあって、はい、なんかいろいろな出会いがあって、松山さんがちょっと僕もねお世話になってるところでちょっと一緒になるっていうことで聞いてたので、あ、じゃあついにちょっとご対面もできるしというタイミングで、なんとねメジャーデビューをされるということで、
なんかね、人の縁ってこうつながってないようでね、いつこういう、 こう巡り巡ってつながることが
ね、本当そうですよね、
ね、
なんか業界あるあるなのか分かんないですけど、意外とやっぱりつながるもんですもんね、はい、そういうのがあってね、僕も今日もちょっと楽しみにしていたので、はい、ぜひぜひですね、いろいろなお話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、松山さんがこう音楽をこう始めたきっかけみたいなのって何だったんですか。
は
い、
きっかけはそのグループを結成するというタイミングだったんですけど、
はい、
いろいろな、いろんな要素があるじゃないですか、音楽
で。あ、そうですよね、
取りかかる時ってまあもちろん芸能界に憧れたっていうのはちっちゃい頃からあったんですけど、
はいはい、
まあ、俳優にもともとなりたかったんですよ。
あ、そうなんですか。そうなん
です。で、音楽をやる前に、そのグループ来る前にちっちゃなこう、まあ、プロダクションにこの、
はい、
入ったりとかもしたんですね、
はい、
でオーディションも受けて、
はい、
なんとか戦隊とかね、
あ、はいはいはい、
受けた第二審査まで行って、
うんうんうん、
で、まあ、演技ボロボロでで、なんかまあ頑張ろうと思ったんですけど、ちょっとこの門は狭すぎるなと思って、は
い、なるほど。
でもっと得意なこと生かすにはと思って歌をやろうと思った時に、
はい、
ちょうどバックストリートボーイズっていう海外のねグループが全盛期で、
はい、
コーラスって面白いかもなと
思
ったんですよ、
はい、
で、メンバーを集めようと思った時に、
はい、
もともと部活の、まあ、同級生の はい、有夫君っていうのが、はい、あのまあ、友達だったんですけど、はい、カラオケに行ったりとかしてて、はい、当時、
はい、
でハモってくれたんですよ。
お
でとあのケミストリーとか流行ってたんですよ、ちょうどね。一緒にハモってて、
はいはい、
あこいつハモりうまいなって、すごい合うなと思って、ちょっとグループやんない、遊びでなんですけど、最初にハモリでちょっといろんな曲やってみないって言って、
はい、
で友達の後輩の結婚式で歌って、
はい、
先生にお前ら本気でやってみろよ、うまいからって言われたのがきっかけで本気でやり始めた、はい、で、まあ、2人だったらちょっとケミストリーとかエグザイルがいたんで、
あ、はいはいはいはい、
ちょっと人数増やそうっていうことで探し始めて、でちょっと元メンバーとかいたんですけど、
あ、はい、
あるあのもう一人のメンバーがね、あのいた入りまして、
はい、
名前はちょっと今一応伏せときますけどもオー君っていうのが入りまして、はいはい、で3人になり、
うん、
で僕のバイトの後輩で、あの入ってきた佐藤めぐみちゃんっていうのがですね、はいはい、ピアノを弾けるっていうことで、
お
最初サポートで入ってもらって、はいはい、後にメンバーになって、で4人組で活動を再開したっていう、まあちょっと長くなるんですけども、そういう感じで、
あ、じゃあそっからずっと続いてったっていう感じですか。
はい、は
い、いいですね。そのなんか本当に自分たちのこうなんか最初は本当に純粋に音楽をこう楽しもうっていうところをこういっぱい集めて、
そうですね、
やってってそれがうまくいくっていう、
ま、今だから言える話なんですけど、3人でカラオケ、まず男子3人でね、カラオケ行って、
はいはいはい、
ちょっと合わせた時に、
はい、
一番最初にハモってたのが、はい、トイレの中だったんですよ、
ね、以降もね、
そう、衝撃をすげえこう気持ちいいなと、ハモリが気持ちいいなと感じたのは、そうトイレの響き、
はいはいはい、
トイレの中でちょっと絵はあの想像しないでほしいんですけどわあこう気持ちいい、トイレの中で気持ちいいっておかしいですけども、はい、ハモリがいいなと思ったのが、はい、なんか最初の思い出がありますね。
あ、そうなんですね、はい、いやいいですね、なんか昔からのこうあるあるみたいな、
勢いでねやってましたね。
そこからこういろいろオーディションも受けて、
はい、
こう華々しくこういろいろと、
いやオーディションはね一回も受けてないんです
よ。なん
で、はい、いわゆるあのミュージシャンの方が通る道みたいなのは、
はいはいはいはい、
通ってなくて、
はい、
路上ライブもやったことないですし、
はい、
オーディションも受けてない。あのまあ番組のオーディションとかみたいなのはちょろっとやって、はい、受けたのかもしれないですけど、
はい、
でそうですね、そうこう所沢市っていうところにいたんですけども、はい、そこの、まあ、市の、
はい、
市のこうあのイベントとかに出してもらって、
うん、
そこかそこで見た方に呼んでいただいてポンポンポンポンってつながっていったっていう。
へー、あ、じゃあ人と人がこう本当につながってた感じなんですね。
はい、
それであの某有名な、はい、木本さんに、
あ、そうです、あのそれも本当人と人のつながりで紹介いただいてっていう感じで、
はい、
はい、
すごいですね。こう今っていろいろ皆さんこう何でこうバズらせようとかいろいろこうやってこういろんな道でこう自分がデビューするんだみたいなところもあったと思うんですけど、うん、はい、それとはまあいわゆる別口ではないですけど、純粋に自分たちが本当に音楽を頑張って追求した結果いろいろとつながったっていう道だったんですね、
はい、その音楽というよりは、
はい、
なんだろうな、こう、まあ、歌を歌っているだけだったんですよね、3人とも、
はい、
楽譜読める人が一人もいないグループだったんで。
あ、そうなんですね。
本当感覚だけで曲作りとかも、はい、当時ガラケーに、はい、ね、歌を入れて、
はい、
でメグにピアノの子に伴奏つけてっていう、はい、で感覚でそれにハモリを肉付けしていって、はい、あ、じゃあこれで完成でいいかっていうのを当時のあの MTR ってい うアナログの機械に一人一人、
はい、
一般トラックで入れていって、
はい、
手作りしていったっていう感じの、まあ、と今ね考えられないぐらい便利になってますけどね。
そうですよね、もう何回も取り直してここでみたいなポンポンポンってできちゃいますからね。
それがまあそうするしかなかった時代だったんで、僕の部屋でね、
はい、
僕のもう6時間8時間かけて、はい、やりましたけども。
そうなんですね。じゃあこうみんな耳でこう、もう耳はじゃあ研ぎ澄まされてたんですね結構。
あの、はい、耳のいいメンバーは集まったなと思いますね当時。
そうですよね、うん、じゃないとだって感覚でじゃあ俺上行って下行ってとかできないですもんね。すご ごいな。そ
うだ、無理だと思ったんですけどね、だからやってみたらできちゃったっていう繰り返しで、うん、ここまで来たって感じです。
いや、いいですね、はい、そこからいよいよこう、はい、まあ、満を持してのという形で合ってるのかちょっと分かんないですけども、はい、こうソロデビューというような形なんですけども、はい、もう本当につい先日じゃないですか、もうデビューの、
今日が、
あ、そうか、
今日が、よ、え、ここ、ここ、ん、ここ、日にちが
今日が8日
8日だ、ね、昨日です。
昨日ですよね、
昨日メジャーデビューの日でした
というね、記念すべきこう、はい、日にはなってるんですけど、今のこうご心境的なところは、
あの1回目のその2007年のメジャーデビューもそうだったんですけど、はい、デビューの日とか2日目とかって割と何にもないんですよね、はい、あの穏やかな日
な、そうなんです、ね、
だったんですよ、
はい、
で今回も、あ、こういう感じ、昨日特に何もなく夜、はい、そのさっきのマサル君と一緒に生配信したりとか、はい、っていうぐらいで、あとお礼の電話とかですね、はい、まあ、しましたけど、はい
は
い、
各所にね
という感じで、
はい
はい、あの穏やかです。
あ、そうなんですね、はい、
でデビューの前日6日に、はい、あの各種関係者の皆さんをお呼びして、はい、お披露目パーティーというのをやりまして、はい、で CD もそこでと思ったんですけど、雪で届かずみたいなことが、
いやーね、まさかですよね、
うん、雪で CD が届かずに、まあでもパーティーは無事行われたんですけど、皆さん来ていただいて、はい、うん、でまあ、ライブとちょっとこう触れ合いといいますか、
はい、
交流をさせていただいたりとか、うん、お礼の言葉を伝えたりとかっていう場所としてですね、はい、やりましたね。
ちょっとお楽しみが長引いたわけですね、
はい、
いや、そんな中ですね、いろいろと、まあ、デビューもされっていう形で、結構ソロデビューってかに関してはこう松山さん自身はこうどういうこう話を最初もらった時にこう感じたんですか。こうグループからまたソロっていう形でまた変わってデビューっていう、ま
あ、もともともうグループが活動を休止して、はいはい、もう一回メジャーデビューというか、
うん、
返り咲くって気持ちではやっていたんで、
はい、
それが振り返ってみたら、お、11年かかったんだなっていう、もうなるべく今年にでもってやってきて、
はいはい、
で2020年から世の中がああいう状況になり、
うん、そうですよね、
一度諦めかけたんですけども、
はい、
でもきっとまた音楽は戻ってくると思って、
うん、
やっぱりこう開けて、
はい、
ただこうなんかこうね、戻って運がこうまた開いてきたっていう感じで、
はい、
うん、でその間にあれなんでしたっけ、メジャー
デビューして
気持ちですよね、
はい、
うん、あのなんていうか自信はあったんで、
はい、
絶対に返り咲けるっていう確信を持ってずっとやってないとね、やれないですから、
そうですよね、
フロントマンは、
うん、
やっていたんで、あー結構時間かかったな、でも無駄ではなかったなっていう感じですね、全てが今振り返れば。多分ソロになって3年とか2年とかでまたデビューしても、はい、またきっと同じ間違いを繰り返していた、
うん、
間違いってまあそのいろいろあるんですけど、
はい、
もう知識とか、うん、ノウハウとか、
うんうん、
あのステージングもそうなんですけどね、やっぱ11年あったからこうできて今できることもありますし、うん、っていうなんか6日のパーティーの時に振り返りながら思いました。
ああ、なるほど、はい、いや、いいですね。そんなね、こう松山さんのこう自分の奇跡というかこう、ね、歩んできた道っていうのをね、こうまずはちょっと曲をね、皆さんね、知らない方には聴いていただきたいなと思うので、松山さんの方からね、一度ちょっと1曲ご紹介いただければなと思うので、よろしいでしょうか。
はい、じゃあ、メジャーデビューシングルのですね、ボーナストラックとして入っております、僕が、歌わせていただいている富国生命保険相互会社さんの100周年記念テーマソング、聴、いてください。 The Mutual Song。
はい、ということで松山裕太さんでザ・ミューチュアルソングでした。いや、いいですね、元気があふれる。
やっとイヤホンの使い方が分かりました。
理解しましたね、
はい、音楽が聞こえてきました。
ちょっと難しいですよね、
はい、
いや、こう松山さんがこう歌う時に、はい、こうまあ、心がけていることみたいなところもちょっとね、音楽的なところも聞いていければなと思うんですけども、はい、いつもこう、
ステージで、
そうですね、ステージでも
心がけていること、バテないようにすることなるべく緊張しないこと。緊張上がり症なんですよ本当。
そうなんですか。
もうすごい上がり症で、まあ、あのお薬を飲むぐらい。
そうなんですか、はい、
上がっちゃうんですよ。
めちゃくちゃ落ち着いてるなと思って僕見習わないと思って
た。すでに眠いだけです。すでに眠いんですけどステージ上がると上がっちゃうんです。だから、まあ、その緊張がいい緊張ならいいんですけど、はい、たまにこう自分の酸素を奪っていくんで、はい、6曲目ぐらいになるとちょっとこう声がバテちゃったりするんで、
はいはいはいはい、
それは歌う前ですね。歌ステージングになったらもうやるしかないんで、うんうん、心がけるも何もないんですけど、
はい、
そのステージ上がる前の準備段階はもうその不安要素を潰していくっていう作業になりますね。
なるほど。結構ルーティンみたいな感じになってるんですか、それは。これをしている
、ね、ルーティンが作れればいいんですけど、
はい、
ないんですよ。
あ、ないでもその場その場でまた違いますもんね。
ないんです。まあ30分前に栄養ドリンクとかそういうのはありますけど、うんうん、
はい、
そうなんかルーティーンというか潰してないものないよなみたいな不安要素が残ってると怖いんで、
はいはいはいはい、
それをなるべくの残したままステージに上がらないようにするっていうことですね。
いやそうですよね、うん、なんかやっぱり何かを抱えたまま出るってね思い切ったパフォーマンスもできないですもんね、うん、できない。
あとね歌詞を見ない、
はい、
どんなに
めちゃくちゃ大事ですね、
はい、どんなに覚えてなくても、はい、覚えてないまま上がることはないんですけど、はい、間違えてもいいからもう歌詞は見ない。
いやですやっぱ違いますよね、はい、なんか僕も最初にすごいなんかフロントやってた時に言われました、うん、それなんかとにかく歌詞見てたら
伝わらない
練習かみたいな感じでめちゃくちゃ怒られて、うん、
そう、まあ、見てる方もね、まあ、その 理由があると思うんです。それぞれにパフォーマンスの方法とかもあると思うんですが、うん、僕は見てると歌詞の読んじゃうんでね、
うん、
あのだから読まないような歌を心から歌えるようには心がけてて、うん、で僕ナレーションとかの仕事もたまにするんですよ。
いや声いいですもん。
ありがとうございますあのでナレーションもやっぱり読んでると、
はい、
セリフ読んじゃうともう読んじゃう声になっちゃう、
はいはいはいはい、
一回落とし込んで、はい、もうこう読まないで言うとやっぱこう感情の乗った声になるんで全然違うんで、
うーん、
まあ、そのラジオもねそうだと思うんです。こう原稿を読みながらとその場で思ったことって全然伝わり方が違うんで、はい、
うん、そうですよね、
うん、歌も同じだと思います。
いや基本的には作詞はもうご自身で、
はい、全て今まではやってきました。でもあの作詞してもらうことも興味はありますね、はい、
あ、そうなんですね、
うん、あのやっぱ自分で紡ぐ言葉って癖があるんで、
はい、
自分の、
うんうんうん、
やまたこの言葉使ってるっていうのが出てくるんですよ、
はいはい、
だから構成とかね。
いやそうですよね、なんかまた違ったね一面とか自分ってこう見られてんだからみたいなところが ね、うん、
ありますね、
あると面白いですよね、うん、いやいいですね。ということでね今ちょっとね一個お便りが来たのでね、
はい、
ちょっと読みたいと思います。ラジオネーム香里さんですね。 ありがとうございます。
どんな方か
はい、ザキモさん、専門さん、こんにちは。初めてお邪魔いたします。今日はついに昨日メジャーデビューを迎えた松山優太さんがゲストということでとても喜んでいます。
ありがとうございます。
そして普段は埼玉、東京が活動の拠点なので神奈川に来てくれたことがとても嬉しいです。
僕も嬉しいです。
改めて、マッツンメジャーデビュー恋花火発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
女性の切ない気持ちを歌った恋花火、ぜひぜひ楽しみにしています。ということで、いやマッツンって呼ばれてるんですか。
あ、昔からもうグループ内ではマッツンだったんで、うんうんうん、でファンの方もグループ時代のから知ってる方はマッツンマッツン、
そうなんですね。で、
まあ、ゆうたさんっていう人もいるんですよ。途中からゆうたさんっていう方も出てきて、
うんうんうん
うん、だどっちもでも僕はいいんですけど、
はい、
最近その事務所にね、入って、
はい、
で事務所の社長とかは松山って言われるんで、は
い、ああそうですね、
あれ慣れてないんですよ
逆に
結構なんかぐさっとくるんですよね
なんか怒られてるみたいな
怒られてるってそう、あの部活とかでも先輩って苦手だったんですよ。
あ、はいはいはい、
松山って言われるじゃないですか、
はいはいはい、
それが思い出されちゃうっていうか、
はいはいはい、
なんかね松山って言われるのは結構きつく感じちゃってちょっと慣れないとなと 思, 思ってます。まあ、それはもう事務所のね習わしなので従うしかないんですけど、はい、なんか柔らかい呼び方ないかなって自分で探してはいるんです
か。確かに、はい、ちょっとでもそうですね、なんかいろんな僕の周りで松山さんと会う時に、はい、こうマッツンって呼ばれてるのをこう聞いてなかったので、あ、マッツンって普段呼ばれてんだと思って。
そうですね、なんかそれが慣れちゃってますね。小学校の時マッちゃん、うんうん、ま、松がつく人ってね、
あ、確かに
斉藤さんは斉ちゃんじゃないですか、はいはい、絶対。え、加藤さんは
かっちゃんでしたね。
かっちゃんって珍しくないですか。
意外と
加藤ちゃんはいるけど、
加藤ちゃんとかいます。かっちゃんと加藤ちゃんとか、
ちゃんか。僕はまっちゃんとまっつんと、あとゆうたっていう人もいたりとかでした、はい、ね、
確かに、ね、うん、もなんかゆうたさんって感じのなんか僕はイメージだったんで、
あ、ありがとうございます。そうだから松山って感じがね自分でしないんですよ。
あ、やっぱり
呼び慣れ、自分の中でも慣れてない呼ばれ方なんで。
うん、いやそうです
よね、ドンってくるんですよね。
ぜひね、これからちょっとね、はい、会う方やちょっと呼ぶときはぜひ、
はい、呼び捨てしないでください。
松山はやめてほしいということなので
事務所内だけで、
はい、お願いしますということですので、はい、皆さんぜひぜひお願いしますということでですね、ここでですねちょっと宣伝など何かありましたらですね、
はい、
松山さんの方からお願いできればと思うんですけども、
宣伝、じゃあ一番大きいところでですね、
はい、
3月31日なんですが、
はい、
このデビューの記念してのコンサートが行われます。
お、
はい、で所沢なんですが、
はい、
東所沢という武蔵野線の東所沢にあります角川さんの施設の桜タウン、はい、所沢桜タウンっていう大きな複合施設があるんですが、そこの、ホールジャパンパブリックホール B というところで記念コンサートを行うことになっております。で10日からチケットが予約できるようになりますので、お越しいただきたいなと思います。
お、ぜひぜひお願いいたします、はい、そういった CD は松山さんのホームページや SNS なんかでこう買える感じなんですかね。
そうですね、もう、うん、その通販サイトでも CD ショップでも、はい、うん、あとはサブスクですね、
はい、
聞けるようになってます。あとカラオケも入りますし、
いいですね、
SNS でもそのうち聞けますので、はい、歌ってみた踊ってみたやってください。
ぜひお願いいたしますね。 YouTube で恋花火のこう MV もね、
はい、あ、そうですね、
監修も、
はい、シナリオと監督を僕やりました。もう自信作となってます
ね。ぜひね、もう撮る前から僕もちらっと聞いてたんですけど、あのね、いろいろちょっとイメージこれがあってみたいな、ここから始まってみたいなのをね、
は
い、
そうですね、
見た時にあ、ちゃんと絵になってると思って、うん、
いや本当にあの予想以上のイメージ以上の出来になったと思います、はい、あの俳優さんもね素晴らしい演技をしてくださったんで、
松山さんいい味をもう出していて、も
う僕はね、
またファンが増えてしまうのかと、
ね、増やしていきたいですね、僕を知ってる方を。
ぜひぜひですね、はい、皆さんね、恋花火と調べれば出てきますので、
はい、
ぜひぜひですね YouTube の方もご覧いただければと思います。はい、はい、ということでですね、本日のゲスト松山優太さんでした。
ありがとうございました。
はい、ということであっという間の30分、めちゃくちゃ早かったのでね、もちろんいろいろね、はい、話したいなと思ったところもいっぱいあったので、
ちょっと
出だしからね、
ちょっともう、はい、あのすごいちっちゃくなっております今日
ぜひね、はい、またね遊びに来ていただければなと思いますので、はい、ぜひぜひまたね僕もお呼びしたいなと思いますので、はい、楽しみにしていてください、はい、ということで詳しいですね松山さんの情報は SNS など私の方でもご紹介したいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。最後は松山優太さんの恋花火を聞いてお別れしたいと思います。それでは皆さん午後も張り切っていきましょう。またね、
ありがとうございました。